皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。だんだん春が近づいてきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の箇所はこの春にふさわしいかどうかちょっと分かりませんが、このブドウ園の話、ブドウ園のこのブドウの木の話です。イエス様がこのブドウの木に私たちとイエス様の関係、そして農園の、農夫、天のお父様の関係をスライドして教えてくれました。そこから私たちも今日の御言葉を学んでいきたいと思います。
ヨハネの福音書15章1節から8節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。
今日のこの箇所から分かることは、まずこのブドウ園にあるブドウの木というのがイエス様であって、そして農夫が天のお父様、そしてその枝が私たち、この関係が表されています。いわゆる育てる人が、私たちを育ててくれる人は天のお父様、私たちがつながっているべき人はイエス様、そして私たちはつながっている人ということが分かります。どのように実を結ぶのか、そのようなことが一つ一つ書かれています。今日まず第1番目、農夫であるお父さんが私たちにすること、それは余計な部分を切り捨てる。ここで書かれています。多くの実を結ぶために、さらに多くの実を結ぶために刈り込みをなさるお方です。私たちのこの人生に不要な部分、生活の習慣の中にあるものや、私たちの心の中にあるもの、また私たちのこの仕事や学業や生活、生涯の中にあるもの、あれもやりたい、これもやりたいというその願望の中にあるもの、いろんなものがあるかもしれません。でも多くあっては実を結ぶことは難しいです。シンプルイズベスト、本当にこのフォーカスが一つに定まって、それに集中するときにそれがどんどんどんどん成長していきます。趣味もあれもやりたい、これもやりたい、あれもやりたいといっぱい持ってるのもいいかもしれません。でもある時は本当にこの自分にできるいくつかのものに絞り込む、できれば一つのものに絞り込む、そしてそれに全くこう集中すると、それが大きく変わって成長していきます。木でもその野菜にしても、この刈り込みをするとぐんぐんその残ったものが成長していきます。それと同じように、神様は私たちの家を、また私たちの生活を、私たちの夢を、一つ身近な小さなものに、一つ集中すべきものに、フォーカスを当ててくださるお方です。神様が今私たちに切り捨てているものがあるでしょうか。それは私たちを苦しめるため、悲しめるため、私たちが、神様が喜ぶためではなくて、私たち自身が輝き、育つ、成長するためです。 シンプルイズベスト覚えていきたいと思います。そして2番目、私たちに大切なこと、私たちが本当にこの実を結ぶために大切なことは刈り込みと、一つは刈り込みでした。二つ目はつながっていることです。当然です。ブドウがブドウの実を実らせようと思ったら、枝に、木につながっているべきです。木から落ちてしまったものが、枝が枯れないで逆に実を結んだら、もうそれは大奇跡です。そんなことが起きたら大変なことです。そんなことはありえません。私たちは時々、でも同じようなことをしてしまうことがあるんじゃないでしょうか。ここにも、枝が枝だけでは実を結ぶことができません。当然です。木につながっていて初めて実を結びます。むしろ枝がなんか、枝だけで一生懸命なんかするよりも、木にただつながって黙ってるだけの方が良い場合もあります。私たちの生活の中で神様を忘れ、また神様をちょっと置いといて、自分たちの力だけで一生懸命こうことをやろうとしてぐっちゃぐちゃになってしまう。まるで子供がお父さんから預かったものを、機械とか時計をこう直そうとしてぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃにして、最後はお父さんのところにボンと持ってきて、ごめんなさいこうなっちゃったと出すようなものです。ちょっと短い例えでしたが、私たちはイエス様につながっていること、これが何よりも大切なことだということを覚えなければなりません。それによって豊かな実を結ぶ、木であるイエス様につながる。どのようにつながるんでしょうか。祈りによって、賛美によって、礼拝することによって、御言葉を読むディボーションによって、イエス様と常につながっている。神様がこの本当にこう聖書を開く、賛美する時間じゃない時も、心の中で神様と会話したりすることによってもつながることができます。今日一日イエス様のことを覚え、そして今ここにおられるんだということを思いながら、心の中で会話し、一人でいるときは賛美したり、神様とつながっていることを意識して一日歩むことができたらと思います。三つ目はここで、つながっているならば何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、私が答えてあげよう。なぜならあなた方が、私たちが多くの実を結ぶときに、あなた方が弟子であるということが分かり、そして天の父は栄光を受けるんです。その通りです。農夫が素晴らしいブドウを作った、そしてそのブドウが世に出ていって、なんと素晴らしいブドウなんだ、ブドウ様ありがとうとは言いません。このブドウの農夫は一体誰なんだ、どういうふうに作ったんだと話題になるでしょう。同じように私たちの人生が輝くときに、実を結び、豊かな実を結ぶときに、この人の陰には何かある、この人の背後には神がいるんじゃないか、いや神がいるんだと分かります。積極的に求め、イエス様とつながって豊かな実を結ぶ、私たちの使わされた場所に、置かれた場所で花が咲かせたいと思います。お祈りします。神様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたご自身が本当に私たちを育ててくださることを感謝いたします。今いろいろ切り取られたり、生活がシンプルにされたりするところで、本当に、自分が懲らしめられているように勘違いすることがありますが、主よ、それはそうではなくて、本当に集中するため、そして豊かな実を結ぶためにあなたが刈り込んでくださっていることを感謝いたします。仕事の面において、学業の面において、家庭の面において、家族の面において、また自分の心の内側の面において、あなたが本当に刈り込みをしてくださって、正しいものにフォーカスを合わせることができるように、シンプルにしてくださいますように、ありがとうございます。また神様、本当にあなたが置いてくださった場所で私たちの花が咲きますように、今日このディボーション TV を見ておられる一人一人の花があなたとつながって、あなたと今日一日、会話して交わって、あなたの花が咲きますように期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。